ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。兵庫県のですね、知事選挙、斉藤知事の投票が行われましたけども、ちょうどその時の私たちはですね、この表紙に書いてあるように、変なゴーグルをつけて、こう、世の中が見えないような状態になっているんですよね。斉藤知事はひどい人だと、いうふうにもすっかり思ってたと。あの一流のジャーナリストの須田さんですらね、私も間違ってたっつって、まあ彼は偉いから、素直だから、謝ってましたけどね。多くの人が、まあ、ほとんどの人って言ってもいいんですよね。少なくとも僕の周りの人は、9割以上は、みんな、報道を信じてました。で、このゴーグルは何を意味してるかって言ったら、今我々の前にある、目の前にある、テレビ、新聞、評論家、テレビのコメンテーター、学者、政治家、それが全部今我々の目の前に、ゴーグルとして存在するんですよ。で、我々はその事実を彼らが、まあ、テレビ、新聞が一番激しいですけど、そのゴーグルを通して見える。それしか見えない。それはそうですよね。僕はこの前、この兵庫の知事の件で、まあ、よくよく自分を考えてですね、まあ、私が、いろいろこう、切り抜かれたりいろいろしましてね、なんだか日本にもう3年後住めないとか、それから武田は暴力主義だとか、朝日新聞とか、まあ、いろんなテレビで言われましたよ。ね、それで、それはやっぱり反論しちゃいけない。お釈迦様が、嘘を反論すると、その嘘に巻き込まれるからと、言われてるからと思って、まあ、今まで我々じっと我慢してきた。だけども考えてみたら、お釈迦様の頃はゴーグルはなかったんですよね。直接ですから。で、新聞とかテレビが出現してきた、まあ今から200年前とか、まあ大衆的になったのは今から100年ぐらい前ですけど、その時代のゴーグルは一応作ったわけですよ。ゴーグルを。つまり新聞なんか作ったわけですよ。そのうちラジオができて、テレビができたわけですよ。ところが最初に新聞とか、ラジオを作った人たちはですね、ゴーグルを作ろうと思ったんじゃないんですよ。世の中で我々の目が届かないところまで遠くを見える双眼鏡を作ろうと思ったわけですよ。だから、新聞とか、ラジオの人はですね、使命感を持ってて、我々は、普通の人が遠くを見れない。政府は見れない。海外も見れない。そのための見る双眼鏡を作るんだと。それから耳がこうよく聞こえるような、そういう遠くのものが聞こえるような、そういうものを作るんだっていう、まあ、信念と言いますか、そういうものに熱中しておりましたからね。だから当然ですけれども、正直に向こうが見えるものを作ったわけですよ。ところがだんだんやっぱり人間の心っていうのはですね、本当にこう欠陥があってですね、だんだんその遠くに自分たちが人の目で届く、耳で届く以上に遠くをバーチャルに見せられるということが分かると、それを使って自分が得しようと思うんですよね。得しようと思う。まあ日本でそれがはっきり出てきたのは日露戦争後の朝日新聞ですから、ですからまあ今からちょうど120年前ですかね。120年前ぐらいに、まず朝日新聞がそれに気がついたわけですよ。あ、これは私たちは最初こう遠くをみんなに見てもらう。その遠くを見てもらう打賃として新聞代というのを払ってくれて、それで駅なら駅で50円払って、それで新聞を買って、新聞を読むことによって我々の目は遠くまで見えるようになる。これは仕事になると思って朝日新聞を始めた。ところが間もなくして、どうもその新聞に何書いてもいいんだと。一番最初は事実を書かなきゃいけないと思ってたんですね。確かに歴史をよく見ますとそうなってますよ。ところがそのうちですね、これ事実を書かなくていいんだと。どうせ国民は人間ってのは遠く見れないんだから。遠くの景色を自分たちが作ればいいんだと、こうなったわけですね。それで、まあ最初に僕なんかがこう調べた範囲ではね、日本で一番先に遠くの景色を自分たちの都合のいいように、自分たちが金が儲かるように書いた新聞が朝日新聞なんですよ。日露戦争の後のね。これ、ここでも書きましたけどね。 そうすると面白いことが彼らは分かったわけですよ。嘘を書いてるのに、日本人はみんな本当に思ったんですよ。それで小村寿太郎の家を襲ったりね、それから日比谷公園焼き打ち事件なんか起こったわけですよ。これを見てね、朝日新聞の人たちはね、閉めたと思ったわけですよ。これは我々永久に儲かる、つまり手品と言ってもいいですね。手品でもいいし、嘘つきでもいいし、何でもいいんですけど、とにかく我々の目で見えない向こうをですね、何を書いたって何を示したっていいんだと。どうせ彼らは分かんないんだと。それの、まあ、一番極端に出たのが今度の兵庫県知事の選挙でした。斉藤知事に対する我々の頭を錯覚させた。我々の頭を錯覚するのは当然なんですよ。だってここに示したようなゴーグルをつけた女の人、これちょっと写真借りたんですけどね。つまりこの女の人、これね、面白いんですよ。ゴーグルつけますとね、例えばジェットコースターのゴーグルをつけてちょっと椅子を揺らすと、本当にこの女の人は自分がジェットコースターに乗ってると思っちゃうんですよ。キャーとか言ったりね、こうジェットコースターで見える景色とか椅子の揺れに対して防御しようと思う姿勢を取るんですよ。つまり我々は完全にこの視界とか姿勢とか音とかを支配されると、もうそれしかわからない。まあ人間の五感ってそのためにできてるんですからね。それで危険を避けたり、敵から逃れたりしてるわけですから、当然なんですよね。で、これがまた、さらにその、今度みたいに、遠くを見せるものを想像して、それで悪い奴が出てくるでしょ？例えば NHK とか朝日新聞とか、悪いのがいっぱい出てくるんですよ。それにね、今度小判ザメみたいにつく奴がいるわけですね。それを補強するのが、この中、この人たちはですね、もちろん非常に頭が良くて、ずる賢いのもいます。だけど、ちょっと知識が足りないで、まあ関西流にアホな人っていうんですかね。そういう人も出てくるんですね。例えばリサイクルなんつうのは、僕はリサイクルはね、リサイクルをそんなに大きな社会的問題とは考えてないんですけども、このリサイクルゴーグルってあるんですよ。リサイクルゴーグルってのはね、面白いんですよ。まずエネルギーとか資源を節約するのはリサイクルがいいというゴーグルをかけさせるんです。それは本当はそうじゃないんですよ。学問的にエントロピー計算したら違うんですから。だけど、エントロピーなんかもちろん知らない。だから、まずリサイクルはいいことだって言ってね、ゴーグルをかけさせるんですね。そうするとね、もう頭がね、もうリサイクルはいいことだっていうのが入っちゃうんですよ。最初はリサイクルは何のためにやるかって言ったら、資源とかエネルギーの節約、もしくは、街をきれいにする、ゴミをきれいにするとか、そういう目的で入るんですけど。そのうち目的は全部なくなってですね、リサイクルをしなければいけないってこうなるんです。人間の頭っていうのは、ゴーグルで見てるうちに別の頭になっちゃうんですね。だから、リサイクルしなきゃいけないってなるんですよ。そうなると今度面白いことに起こってね、私がリサイクルすると最低でも 3.5 倍のエネルギーか資源がいりますと。ね。それから、実績を調べると7倍から8倍かかってますと言ってもね、そんなこといいじゃないか。リサイクルすることが大切なんだから、リサイクルの欠陥なんかお前は指摘するなってこうなるんですね。さらに面白いんですよ。このコメントでこの前ね、僕はちょっとリサイクルのことを取り上げましたらね、まあ例の KD さんっているんですけど、この人ね、本当面白い人なんですけど、僕は何を言おうとしたかっつったら、一般ゴミの家庭から出るゴミのリサイクルっていうのは日本人の特性から言って、もともとリサイクルしたりゴミ発電できないようなものなんですよ。だから焼くこともできないようなものなんです。焼くときも灯油をかけて焼いたりなんかしてたんですよと。ね。だから、ものっていうのはそのものがどういうものかによって変わりますからって話をしたらね。コメント欄にはね、KD さん面白いんですよ。いやいや、産業用資源をリサイクルしないと、これから開発途上国が開発を進めると、資源が足りないから大切なことなんだ。もう、悪いけど完全なアホなんですよ。っていうのは話を次々と変えていくんですね。だから、資源が7倍も8倍も余計にかかる家庭用ゴミのリサイクルを反対しないんです。反対しないんです。なんでかって言ったらその人はもうね、頭の中がね、リサイクルがいいんであって、別にそこで資源が使うかどうかなんて関係ないと。7倍でも8倍でも使えと。そしたら開発途上国がね、早く開発が進んだら、 早く地球の資源がなくなるじゃないか、いいじゃないかって、こういう、二回ギュッギュッと曲がったようなね、ところに落ち込まれるんですね。さらにその KD さんよりかもっと悪いのが出てきたの。それは僕が国会議員に立候補した時ね、立候補する1ヶ月ぐらい前から猛烈な僕のバッシングが始まったんですよ。そのバッシングは2つあったんです。でっかいバッシングがね、武田はこんな人間だ、武田はこんな人間だっていうのがね、山ほどやるんですよ。もちろん全部嘘ですよ。だけど嘘でも何でもいいんですよ。ゴーグルかけさせればいいんだから。でその人は選挙の当日なったらパタッと僕に対する非難がなくなるんです。でその人を調べたら、調査機関に調べてもらったら前の環境省の役人なんですよ。リサイクルやった人なんですよ。だからその役人の裏にね、いっぱいリサイクルを、意味のないリサイクルやってる利権派がついてるんですよ今でも。武田が国会なんか行ってリサイクルなんか取り上げてもらったら大変に困ると。リサイクルの法案っていうのはいい加減ですからね。リサイクルしなくてリサイクルにするっていう法案だから、法律自身を国会で質問することができるわけですね。これはリサイクルしてないのにリサイクルってなることになりますけどいかがですかって言うと、まあ大臣が正直ならそうですと答えざるを得ない。私の調査ですとリサイクルってのはなんか表面上は 60% 行われてるって言うけど、実際は 2% みたいですけども、お役所の方がどのくらい把握してるかなんて聞かれると困るわけでしょ。だから全力で選挙の前の1ヶ月ぐらい前から潰しにかかるんですよ。だから何段にもね、コバンザメみたいな人が出てくるんですね。これは社会現象なんですよ。要するに朝日新聞がゴーグルを作るんですよ。で朝日新聞はゴーグルさえ作れば日本人を適切に自分たちの儲けが出るようにコントロールできると。まあコントロールできますよ。人間の頭を支配するんですから。ヒットラーとかね、そういうのと一緒ですからね。ヒットラーも全般良かったんですけど、後半はもうそれを、その旨味を知ったんですよ。だから、朝日新聞もヒットラーも一緒なんですよ。NHK もみんな一緒なんです。最初は順序だったかもしれないけど、だんだんその旨味を覚えてゴーグルを作ってくるんですね。それで、その頃は今度はヒトラーの時なんか本当に思うんですけど、最初のドイツ人って結構ね、頭もいいし、ちゃんとしてるんですよ。最初は正しくヒトラーを見るんですよ。ところがずーっと見てヒトラーに洗脳されてるうちに、だんだん判断力失っちゃうんです、ね。今度の兵庫県の、知事選挙もね、立候補者がなんか出ましたね。僕は飯村さんが選挙終わった後、我々正直にコメントしてるんで、まあまあ多少の心は残ってるかなと思ったんですけども、もともと彼女が言った、私は何に戦ってきたんでしょうかって言ってましたよ。僕は稲村さんのそばにいたら言いますよ。あなたはね、斉藤知事と戦ったんじゃありませんね。斉藤知事を陥れたマスコミと戦った、実は選挙で戦ったんですよ。だからあなたは負けたんですと。つまり国民はゴーグルに気がついたわけです。今度ね、ゴーグルに気がついた。で、自分たちは仮想現実を見てる。で、仮想現実を見たり聞いたり体が揺れたりすると、人間は判断力を失う。これが今の僕は日本人だと思ってるんです。で、それで僕はそれをね、解き放そうと思って、随分今まで活動してきました。最初は僕は科学者でしたからね、科学の問題、環境の問題、資源の問題、リサイクルの問題なんかやってましたけど、そのうちそれが、薬品の問題とかタバコの問題とかね、拡大して、さらに最近では政治経済歴史みたいなものをね、取り扱っておりまして、まあ、このブログでねお話しましたように、昭和天皇、こんなに偉い天皇陛下だと、我々国民が昭和天皇の爪の赤でも飲めばですね、僕は朝日新聞とか NHK はなくなってしまうと思います。それから今の地方議員もほとんどいなくなってしまうと思います。それから KD さんもいなくなってしまうと思いますね。本体の、Google を製造している本体の朝日新聞とか NHK がまずなくなり、それにくっついている政治家とか学者とかテレビの解説者なんかなくなり、最後に KD さんとかそういうそれにくっついているような、環境省の辞めた、退官した、リサイクルを推進した、役人とかね、そういうのがみんないなくなり、そして僕らの司会は、自分の目で見える範囲と、その先の IT とか AI で見える先まで正しく見ると。そういうふうになって初めて我々は人間 というものを取り戻すんじゃないかというふうに思います。我々はもうすでに人間ではありません。それは我々を人間にしてはいけない、自分が儲からないという人たちの陰謀に今引っかかってるだけのことだと私は思いますね。